FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブ静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただきましたのは矢崎加工株式会社代表取締役社長の矢崎敦彦さんです。矢崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日はなんかグリーンの装いですね。
はい、はい。このグリーンというのはですね、私の父が会社を始めた時に、まあたまたまですね、当時米軍におられた方で松本さんって方なんですけれども、まあ、この方と非常に親しくされてましてね、でキャデラックっていうをですね、まあ、その方が、まあ、うちの父にですね、紹介してくれたんですね。はい、でその色がですねグリーンだったんです。それからですね、いつの間にかグリーンがですね私どもの会社の色になったんです。
はい、実は FM ハイもグリーンを使っておりまして、ますます仲良くしていただきたいと思います。長い歴史のある会社で、お父様がもともとは創業なさっていて、ただその時には今のお仕事の形態とはちょっと違って
違います。はい、私の父は兄弟3人で、まあ、一番上の兄は早く亡くなったんですけれども、2番目の矢崎定美、私の叔父にあたりますけれども、と一緒にですね、昭和、16年だったと思いますけれども、会社を始めたんですね。
お父様の吉見さんが、定美さんというおじ様と
一緒と一緒にですね、
仲のいいご兄弟だったんですね。
そうですね、まあ、仲がいいっていうのは、まあ、いろいろやっぱり考え方違いがありましてね、うちの父はどっちかというと非常にその先を読む力っていうのは、世間性って言いますかね、これがすごかったですね。それからおじの方はですね、どっちかっていうと温故知新なんてことが好きだったもんですからね、現実派でね、いつも着実に切ったってことということで、やっぱり多少その考え方は違いましたけれども、まあ、たまたま一緒に伝線の事業を始めたのがきっかけだったんですね。
これ矢崎伝線という会社ですね。はいはい、ここから、敦彦様がこれから会社を、まあ、別な形態で受け継いでいくっていうのには何があったんですか？
これはね、私の父が昭和28年に始めて、で私の父はですね、メーカーっていうのはやっぱり自分たちのオリジナル商品でなきゃいかんと、
メーカーは、まあ、はい、もう本当に独自のものを作りなさい、
独自のものを作っていくのがメーカーなんだと、で実は電線はですね、昔は、まあ、今でもそういう傾向あると思うんですけど、やっぱり電力会社の影響が非常に強いですよね。
はい、使うところ限られてますよね。そうですね。
でその関係でですね、私の父はですね、やっぱり電線について否定はしませんけれども、まあ例えば電力会社だとか、まあ、たまたま矢崎電線はですね、はい、メーカーとしては昔は A 段 B 段がっていう規模が2つの規模がありましてね、でどっちかというと小さな会社だったんですね。ですからなかなか当時は今もお話したように電力会社の力によってもう売り上げも決められちゃうもんですから、もうそういう時にたまたま豊田さんがですね、キイチョウさんという方が自動車を始められて、
はい、トヨタ、はいはい、今のトヨタの元ですね。は
い、で多分いろんな会社に、電線の会社にハーネスを作ってもらうようにお願いに回ったと思うんですね。ところがそれをやる会社はなかったんですね。たまたまおじとうちの父は一緒にですね、トヨタさんの自動車向けのハーネスを始めた、まあ、まさか当時は自動車がこんなに伸びるとは誰も思ってませんからね。
その当時のね、物語がよく語られますけど、もう日本で車なんか作れないだろうと言われたようですね。
そういう時代でしたからね。でその時に豊さんの要請にお答えしてですね、始めて、ですから今でも矢崎創業っていう会社は、まあ、今ハーネスでは、自動車のハーネスでも世界ナンバーワンの会社に成長してますね。
すごいですよね。なんか男気があるっていうんでしょうか、やってみようという非常なこの強さがあるんですかね。
ある ったと思いますね、うん、まあ、どっちかというと長野の人っていうのはそういうところがあるんじゃないですか。もともと日本のでキートを作って
長野県、
はい、あの世界中にですね発信してたということがありますからね、うん、そういうところがあると思いますね。
長野のご出身で、はいはい、あ、なかなか厳しい気候の県でもありますから、うんうんうん、しっかりと生きていくっていうことと何かをやっていこうという、うん、
そ
うです
ね、それはありますね、長野県人はね、うん、
はあ、じゃあその気骨は受け継いでらっしゃるんでしょうか。
どうですか。
まあ、ご本も実は拝見したんですが、はいはい、タイトルがやりきれ道は開けるという、うんうんうん、この開けるというのが開拓の拓という字を、
そうですね、
はい、
う
んうん、当てています、
うんうん、ですから私はね、実はうちの父は非常に先見性があって、
はい、
で、まあ、これはいいんじゃないかというとすぐそれに取り組むんですけれども、うん、またその仕事がですね将来どうなっていくかということについてすごく早くこう気づくんですね、
はい、
ですからもうどんどんどんどん、うん、次のものに変わっていくんですけれども、
うん、
まあ、その辺が私は、まあ、実は私の父は本当素晴らしい人だと思うんですけれども、逆にいろんなことをやりすぎちゃってですね、
うん、
それが結果的に会社の経営にちょっと問題に
響いてきた
とですね。それで、まあ、早い時期に、うちの父が昭和28年で、昭和48年、ちょうど20年になった頃ですね、
うんうん、
私は33歳だったですけど、
はい、
まあ、会社が非常に銀行から、うん、まあ、その矢崎義美はちょっとやりすぎんじゃないかということでですね、協力をしてもらえないということで、まあ、たまたまそれをおじの方がですね、そういう情報を知って、
うん、
して、まあ、私5人兄弟、
はい、
3人男で2人妹なんですけど、うん、女なんですけれども、まあ、3人で協力するんなら俺が協力してあげましょうということでですね、
うん、
父の仕事を受け継がしていただいたんですけど、
うん、ここからはもう矢崎社長が、うん、じゃあ会社を作り上げていくくらいの気持ちですよね、うんうんうん、あなたに。
ですから、まあ、私がその父から受け継いだ時はですね、まあ、そのことだと借金だらけでしたし、
うん、
ただ社員がいるってことと仕事があるってことはね、うん、これはもうゼロからスタートするがまずいいと思いましたからね、それを最大生かしていこうということ。そしてやっぱり物事っていうのは全てやっぱりきちっとやりきらなければいけないんじゃないかということでですね、
うん、
そういうことをまあ常に考えながら進めてきたんですけどね、うん、
で、今年で会社矢崎加工は64年目を迎えられる、
はいはい、
60周年の時には一つ大きなイベントも行われてらっしゃるんですけれど、
はいはいはい、
今や海外にも拠点もお持ちになってますし、
はい、
その歴史を拝見していきましたら、今こそなくなりましたけれども、うん、電話ボックスっていうのがありまして、
はいはい、
これ単調型なんていう屋根が赤いもの、
うんうん、
この屋根の部分も全部作ってらっしゃった。
そうですね、まあ、当時実は私の父そのものはですね、親の時代に多分詳しくは聞いてませんけれども、キート関係の、まあ、長野でやってましたね、
はい、
破産してるんですよね、相場で、
うん、
それで、まあ、それこそ学校にも行けない、
うんうん、
お弁当を持っていけないような状態だったというふうに聞いてます、うん、ですからあまりそういうこの、詳しい話はしませんけれども、ただそういう人で、まあ、電線をやって、それから今度はプラスチックがですね、将来非常にものを作る材料として素晴らしいんじゃないかということでですね、うん、プラスチックを始めたわけですけれども、当時はその機械もなかったですし、
プラスチックの
成形する機械も、
はい、
ですからこれは外国から、まあ、中古なんか買いましてね、
はい、
でそれを自分たちでばらして、
うん、
そしてその設計してですね、機械を作ったわけですね。ですから当時そういうものを作る機械そのものをですね、まあ自分たちで作ったと、
うんうん、
ただ先ほどお話ししましたうちの父はですね、別に学校出たわけじゃないし、そういう点ではですね、まあよくそういうことができる、できたなと思うようなところありますね。でたまたま機械も徐々に大型の機械作ってきて、
はい、
でたまたまその当時こういう単調型のですね、うん、電話ボックスが必要だということで、まあ、当時電話会社からですね、要請があって作ったのがきっかけだと思いますね。
うん、 こんなに巨大なものを作れるはずがないと、うんうん、先進国に言われた海外でびっくりされたと。
そうですね、当時は海外でもなかったですね。
まあ、こういう技術がありますので、うんうん、そのプラスチック製品さまざまにいろいろ考えが及んでいくわけですが、今で言いますと私たちも今も使ってますけれども、例えばそのゴミバケツでありますとか、はいはいはい、あるいは、キノコをね非常に食べると健康にいいなんていうので、うん、私たちまた安く手に入るので、うん、主婦としても嬉しいというものがありますけど、これ作ってる大きなメーカーさんにもそのキノコを作る台の元になっている部分が、ね、矢崎さんのそのプラスチックで作られている課題であると。
そうですね、はい。まあ、当時まだ他にはそういう大型の製品できるところがなかったもんですから、たまたまその一つの時代の流れで自転車からオートバイになった時に、まあ、当時浜松の本田さん、鈴木さん、はい、山田さんがですね、オートバイを作った時に私どもに、もうこれは普通考えますと協業
競合してますよ ね、まあ、ライバル同士
同士は全部
同じところに
注文をいただいたって
もう矢崎さんに頼むしかないと、まあ、そこのところは
なかったですね。うん、うちの父は本田さんとは随分親しくお付き合いさせていただいたんで、ただ本田さんがご自分で作るっていう時にもううちの父は撤退しましたね。
あ、そうなんですね。
もうオートバイからは撤退と。でたまたまその当時家庭用品の関係ですね、昭和確か34年だと思うんですけれども、はい、原料が国産化されて、それでそれこそ原料メーカーさんにすると少しでもたくさんの原料
使うように、
まあ、昔はね私たちの業界では潰すっていうんですよね、うん、たくさん使うこと、うん、たくさんの原料、それでなんか大きいものを作らなきゃいけないと。で当時はですね昔は農作物の肥料というのは人糞を使ってましたでしょ、はい、で声分けですね、
うん、
でこれをね、まあ、原料メーカーさんと一緒になってあれ大きいから、まあ、小さい製品だとなかなか原料たくさん潰せないから、
はい、
でスタートしたのが声分けだったんですね。とはなかなか最初売れませんでね、
うん、
で今度形を変えて、そしてその要するに昔は樽だとか、
はい、
桶を使ってたんです、桶ですね、うん、それに代わる製品としてプラスチックのですね、私どもの、では万能容器ということで
万能容器
45リッターぐらいのものをですね、うん、作ったんです。
確かに万能容器でどう使ってもいいわけですもんね。
そうそうですね。
で丈夫ですし、はいはい、でだからといって重くもないし、
う
んうん、痛みも非常に少ない、
うん、そうです ね、
う
ん、ところが最初はとても売れませんでした。
あ、
うん、で、あれもそうですね。たまたま、まあ、今度2020年にオリンピックが開かれますけれども、はい、39年にオリンピックが開かれた時にですね、
東京で。
はい、東京で。はい、その時に、まあ、昔は東京のですね、ゴミの収集っていうのは、コンクリートで作った枠にですね、木の蓋を置いて、そこに全部そのゴミを捨てたんですね。
括弧ごとにあって。
はい、はい、で。それは臭くて。
うん。
うん、これじゃまずいっていうことでですね、当時の東さんがですね、実は私どもの製品というのは当時非常に値段が高かったんですね、うん、で会社が創業した時は月給が7000円ぐらいの時代にですね、まあ、バケツを作ったそうですね30年頃だと思うんですけれども、
はい、
もうバケツの値段が2000円もしてました。
なかなかちょっとそれ勇気がいる金額ですね。
とても普通じゃ売れません、
はい、
ですから売ってたのは三越の本店だとか、それから高島屋さんだとかね、
あ、超高級
品、うん、そういうところでしか扱えなかったんです。
は
で、たまたまですね、東さんが
都知事、当時の
都知事、はい、都知事が三越行った時に、うん、あ、これはいいんじゃないかということで、それで私どもの容器がですね、ゴミ容器として東京都で採用で、たまたまその時にですね、原料メーカーさんも生産がどんどん進んできたものですから、はい、最初に桶を作ってて4800円したんですよ、
うん、
それが900円ぐらいまで値段が一挙に下がったんです。
そんなに変わるんですか。
それでもうあっという間にですね、で、まあ、昔はですね、物っていうのは問屋さんを通して販売するわけですね、はい、っていうのは問屋さんが金融、
うん、
それから物流通も全部牛耳ってたんですけど、
ね、はい、
ところが、まあ、私どもは小売屋さんに、昔はそういう金物屋さんとか荒物屋さんっていうのはもう町内会ごとにあるぐらいたくさんありましたから、
うんうん、
そこに
行って個人商店で、ね、
全部お願いして、はい、そして注文を取っていただいて、でそれがきっかけでですね、 昔はあの小泉さんはメーカーから直接取ったらもうその問屋から嫌われちゃいますから、うんうん、ただ私どもに関しては当時いや矢崎加工は別だということで、
おすごいですね。
それで採用されたんです、
ね、
で一挙に最初は贈答品の容器だったんですけど、
贈答品で
贈答品ですね。例えばお中元お歳暮というとお砂糖がメインだったんですね。
うん、私も貴重なものだった、
貴重だったんです。ですからプラスチックの透明の容器に入れて、うん、そして皆さん送ってくれたんですね。でそれがその次にオートバイになり、
はい、
それから今度はその家庭用品にということでですね、うん、変わっていったわけですね。
うん、まあ、その中で、たくさんの苦労もおありでしょうけど、うん、まさしくその仕事を商売というのは、うん、時代の要請もあったり、はい、出会いもあったり、はい、非常に複雑に絡みついて、はい、そして仕上がっていくんだなっていうのがね、分かってまいりました。まあ、あの時代の生き字引のようなお話でね、とても面白いんですがそれではその矢崎さんに選んでいただいた曲がありますので、うん、はい、ここで皆さんにも聴いていただこうと思います、はい、FM ハイ日曜サロン、今日は矢崎加工株式会社代表取締役社長矢崎敦彦さんにお話伺っています。今の矢崎さんにリクエストいただきました渡里哲也さんの歌う道連れ、ね、これを皆さんにもお聴きいただいているわけなんですけど、渡里哲也さんお好きなんですか？
そうですね、まあ、あのたまたま同じ、昭和16年生まれだったこともありましたし、
同い年なんですね、
はいはいはい、まあ、そのこともあったし、それから、まあ、あの方はあの、まあ、私も歌は好きなんですけれども、あの方はあの歌はプロじゃないですよね。
そうですね、まあ、役者さんで、
はい、役者さんですからね、はい、まあ、そういう意味ではね、あの昔カラオケ一生懸命やった時も、まあ、プロの歌は歌いにくいけれどもまあ
渡里さんのだったらと、
渡里さんのだったらということですね、
うん、でもいい歌で歌い継がれてますよね、まあ、
そうですね、うん、いい歌ですね
じゃ あ, あの道連れという歌が道連れになってるんですね。
そうですね
あ、いや、あの渡里さんもどちらかというと寡黙で多くを語らないようなイメージがありますが、矢崎さんもそういうところはお持ちなんですか？
そうですね、どっちかというとあまり
自分のことは
言わない方ですね、うん、
ただね、あの社会的な活動もたくさんなさってくださっていて、うんうんうん、以前もその行政相談としてのお話をね、うん、いろいろと伺ったりしましたし、うんうん、はい、また私たちにとってはあの大事な神社であります浅間神社さんの相談もしてくださってる、うんうん
うん、はい、まあ、まあ、これもですね、私の父は長野で、
はい、
そして、まあ、それこそ神社のすぐ近くなんですね。
あ、諏訪の、
はい、諏訪の、はい、で、まあ、ずっと神様とは長年のお付き合いをしてきているんですね、で、まあ、私も、まあ、それを真似ってんじゃないですけども、うん、やはり、まあ、私のよく父は、まあ、神というのは自分の心の中にいるんだから、うん、それを大事にしろっていうことでですね、でたまたまその、まあ、うちの父が静岡で始めたものです、はい、あの仕事始めたものですから、はい、まあ、浅間さんにずっと参りをする、そのしてるうちに、まあ、いつの間にか総代をやれとかですねでついに最近では責任役員までやるということで、はい、やらさせていただいてるんですけれども、まあ、私も若い時に、まあ、ずっと毎年必ず、幹部、100人ぐらい、100数十人集めて、お正月にはですね、浅間さんに行って、
うん、
まあ、お参りをさせていただいてますけれども、うん、まあ、そういったことをずっと続けてきているんですけど、
うん、
でも今でもですね、諏訪の、まあ、大社さんとも お付き合いといいますか、はい、させていただいてます。父が長いことやっぱりそういろいろと、うんうん、やっていただいた、まあ、まあ、私もある時浅間さんの方に言ったんで、いやこれだけ一生懸命やってるからもっとご利益をって言ってきましたらね、
はい、
いや矢木さんそうじゃないですよ、そうやって神様とお付き合いできるってことがね、
うん、
これが大事なんですよなるほどと思います
、まあ、神職は言うことの場なんですねそれがね まあ、それぞれの心にあるというわけですね。
心にあるということですね。
でもそうやってじゃ社員の皆さんにもその心が、先代からの心が伝わって、
伝わってますね。
お仕事をやっていく上では何か特にこう伝えられていることってあります？ずいぶん若い世代になりますともうお孫さんくらいに多分なってきてるかと、思いますけど、ただこの60周年の本を見てもそうなんですけど、社長がすぐ近くにいてくださるっていうことを喜ぶ方が大勢いらっしゃるようですけど、どんなふうに社員教育とか考えてらっしゃいます？
いや私はね、若い時からやっぱり人生っていうのはですね、やっぱり今日より明日、明日よりまたさらに将来に向かって常にね、いくら成功しても途中で失敗してしまうってことはね、これはもう不幸なことですから、そういうことはあっちゃいかんということですね。それを常に肝に銘じながらずっとやってきたわけですけどね。そういう中で、会社っていうのはですね、やはりそういう一つの目的をするためのその集団ですね。社会っていうのはですね、会社をひっくり返したのは社会なんですね。でやっぱり社会の中での会社の役割っていうのは非常に高いと思う。もう一つちょっと脇道にそれますけれども、国っていうのはですね、これクラブなんですよ。
クラブ
、ですから国家はね、やっぱりそこに参加する人たちが会費を払って、国の目的を何を目的にするか、危険であればね、やっぱりそういう、なんていうんですかね、軍備をすることはいいとは言いませんけれども、やっぱり自分たちが健全だと思えば備えをする、それから高齢化社会になったらどうするかと、これはね、やっぱりそのクラブの人たちがみんなで考えてやっていかないかんですね。で企業っていうのはですね、その社会の中でひっくり返したのが企業です。これはそれこそ個人もあるし、から個人がみんな集まって自分たちの生活をね、少しでも良くていこう、そういった活動をするわけですから、そういう意味で私はもう若い時から企業は、言ってみれば人間に例えると一人なんですね。だからやっぱり100人いても200人いてもそれが一つになるってことが大事なんです。やっぱり会社の人たちとは一つでなきゃいかんと。から仕事の先ほどからお話してますようにね、常にその人たちが自分たちのやってる仕事 の過去から現在、でそれが将来どうなっていくかってことをやっぱりみんなでね、きちっと理解してでやっていく必要がある。でそのためにはですね、人間は寿命がありますけれども、企業の場合はですね、社員をがやっぱり入社して、どんどん、その人たちが会社の持ってるそういう理念って言いますかね、そういうものをきちっと守っていくってことが、これが企業が継続していく大事なことじゃないかっていうことをずっと考えてやってきてますね。
ですから、新入社員の皆さん方ともすごく近しくしてらっしゃる。
それは社員には嘘はつかないと、大変な時は大変ですよ、いうことはね。
で会社の、今静岡市駿河区の、あれはおしかになりますかね、近くにはまた新たに東名のね、インターも工事が間もなく完成しようともしていますが、これからの時代、一体何ができそうですか？
そうですね、この辺はちょっとねなかなか難しいんですけれども、ただその やりきれば道が開けるということでですね、やることによってやっぱりその次のものは必ず見えてくるというのが私の信念なんですけど、やり抜けば、この仕事はダメですよということが分かれば次は何をするかということですね。ですから今どっちかというとこういうソフトの時代といいますかね、そういったものを作ることも 大事なんですけれども、そういうその我々のやってる仕事を社会の中でどういうふうな形で貢献していくかということですね。
でもう一つは、矢崎化工という会社が海外にも拠点を持っているにもかかわらず、今も静岡市に本社を置いてくださってますけど、この静岡市とのご縁というのはこれからも続くということになりますか？
そうですね、続けていきますね。これは
静岡という場所というのは、矢崎さんにとってはどんな場所なんでしょう？
私はですね、やっぱり若い時に静岡に来て、 でたまたま宣言さんに、その前に久能山に行きましてね、あそこで徳川家康の遺訓を見て、
はい、
そして徳川の幕府がですね、うん、長く、まあ、ある意味では官僚制度っていうのは徳川さんの考え方が未だに続いてるわけですからね、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり静岡に来たっていうことは私の人生にとって非常に大きな支えって言いますかね、なったというふうに思ってますね。
私たち市民にとっても、うん、矢崎さんがここにいてくれて活躍してくださってるのは非常にありがたい話ね。なんとなくなんか家康公に見えてきました。今日は非常に深いお話いただきまして、はいはい、また機会がありましたらね、はい、時代の変遷なども大変楽しく教えていただきましたので、うん、聞かせていただきたいなと思いました、はい、本当にどうもありがとうございました、はい、FM ハイ日曜サロン、今日は矢崎加工株式会社代表取締役社長矢崎敦彦さんに伺ってきました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。